安心しなさい。私はあなた方に平安を与え、この再臨前の終わりの時に、特別な計画を持って一人一人に使命と召しを与えていこうと主はおっしゃられます。その使命と召しの中に、私の計画があると主はおっしゃられます。私の恵みの中を歩みなさい。私はあなた方に特別な恵みを持って臨み、導いていこう。戦いはますます激しくなり、困難も許されます。しかし、その中にあって、私はあなたを豊かに用いていこうと主は仰せます。暗くなればなるほど、小さな光が大きく輝くように、私はあなた方のうちに与えた光を、世の光として、この終わりの時代に力強く用いていこうと主は仰せます。恐れずに進みなさい。私を信じて歩みなさい。私は信じる者として、私の愛を流し、私の祝福を流し、私の恵みを注いでいこうと主は言われます。あなた方は世の光です。そして私が選んだ選びの器である。愛する子供たちを、私はあなた方を祝福する。私はあなた方を愛している。その愛を信じ、私の言葉を信じて進みなさい。この場合の時に、私の特別な計画が現れてくると主は仰せられます。God is working on my good. God is working on my good. On my good. On my good. God is working on my good. Yes, he is. God is working on my good. On my good. On my good. God is working on my good. Yes, he is. Hallelujah. お祈りをします。愛する天のお父様、あなたの御臨在をありがとうございます。オンラインで見ていても、あなたの御臨在が座れていることを感謝いたします。証しをありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。また今日座れたお一人一人を心からありがとうございます。インターネットで共に愛されている人一人を感謝いたします。今から御言葉に行きますが、聖霊御使が御言葉を通して語り、神の言葉によって私の信仰を育み、慰めを与え、励ましを与え、導きを与え、神の言葉によって私たちを生かしてください。今日も私たちは主をあなたに期待いたします。感謝します。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。アレルヤ。主イエス・キリストの皆を褒めたたえます。こういう形で今日は礼拝になって、申し訳ありません。今日はですね、ちょっと、純子さんがですね、コロナが陽性になりまして、それで、私は陰性だったんですけれども、まあ、濃厚接触者ですので、ちょっと今日は控えておこうと思っています。今は、政府の方針が変わって、濃厚接触でも、特に、調べて陰性である場合は、ちゃんと、対応すればですね、感染対策をきちんとすれば、別に構わないということなんですけれども、まあ、一応今日は、もし何かあったらいけないので、控えさせていただきました。純子さんにちょっとね、話していただいて、それからメッセージをしたいと思います。じゃあ、お願いします。
皆さんお久しぶりです。非常に結婚式、たくさんのお祈りをいただいて祝福されて、昨日帰ってきました。で、昨日2回検査を、しましたら、1つは陰性だったんですけど、1つ陽性反応が出ましたので、今日はラジオを撮って、オンラインをさせていただいています。そういったことで、一切牧師が大礼拝行けなくなって、本当に申し訳なく思っております。それでですね、どうしてもちょっと1つだけお明かししたいなと思ったことがありました。それは9月の6日の日に、父が38度以上の熱が出まして、コロナが陽性であることが分かり、その日のうちに私は岐阜の方に行きました。そして3日目に今度は母も陽性であることが分かり、まあ、保健所の方からは、完治してさらに5日間、私は濃厚接触者なので9月21日までは自宅待機をしてくださいと言われました。ただ、それは予定であって、母が少しでも熱が出たり、症状が出たりすれば、その期間は延びますということだったんですね。で、それはですね、素晴らしいタイミングで、21日まで私は自宅待機、22日に移動して、23日が、 しゅんくんといのりちゃんの結婚式でした。で、私はすぐに九州の方々や教会の総天祈祷、いろんな祈祷会でたくさん祈っていただいて、父のために、母のために、高齢で持病を持っておりますので、非常に危険な状態になることも考えられましたので、祈っていただきました。そして必ず結婚式に出れるようにというのも祈っていただいたんですね。そうしましたら、どうなったかというと、父は当初20日が退院だったのが、17日に早まり、さらに早まって15日に退院して、トントン拍子で守られて退院してくることができました。父が言ってくれたんですね。これは神様の計画だった。父には休みを、そして母には私とゆっくり交われる時を神様が与えてくださったんだと父が言ってくれたんですね。で、私は母が要介護5でしたので、保健所からは必ず別室で過ごしてくださいと言われたんですが、それができなくて、同じお部屋で16日間一緒に過ごしたんです。でも、これ、お祈りの力ってすごいなと思ったんですが、くコロナウイルス怖くないんですね。なんかすごく平安で、穏やかで、母ととても良い時を16日間過ごすことができ、そしてずっと私自身の体調を守られて、陰性でした。で、それでですね、計画通り結婚式に行ったんですけども、結婚式で本当に出れたんですね。でも、その後陽性にならないようにというのは祈ってなかったんですね。で、本当に祈りはちゃんともう怖いくらいに応えられるんだな。コロナウイルスっていうのは恐れるものではなくて、神様のウイルスなしには一切、感染しないんだな。コロナウイルスだけではなく、いろんな困難も神様のウイルスの中で起こり、戦いは厳しいんですが、その中で本当に平和を与えてくださるんだなということを、教会の取りなしをいただいて、本当にそのことを知ることができました。恐れるのはコロナウイルスではなくて、本当に神様なんだなということを今回知ることができ、非常に今、陽性に、確定は明日お医者さんに行って分かるんですけども、どのような状況でも今もすごく平安で過ごすことができています。神様と皆さんの取りなしに本当に感謝をしています。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。今日はですね、先ほど開いてもらいました、ルカの23章の、39節からですね、そこから見ていきたいと思っていますけれども、これは十字架の7つの言葉の2つ目の言葉なんですけれども、私が非常に大好きなところなんですけど、そこからお話をしたいと思っていますが、1つだけちょっと時間が限られてきたので、最初は3つ動画を見ようと思ったんですけど、1つだけになりますけれども、動画を見たいと思います。第一礼拝では十字架側の言葉のこと、ね、それについてあったんですけど、第二礼拝では、それでは主は備えてくださる方っていうのを、ね、見ていただきたいと思います。それじゃあ動画をお願いいたします。
備えてくださる神、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。コリント人への手紙第1、2章9節。神様は私たち人間が救われるために一人子のイエス・キリストを十字架につけ、罪の贖いを完成され、救い出してくださいました。誰も考えもしなかった、まさに神の道、愛なる神の方法でした。愛なる神である主は、私たちの人生に私たちの目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして思い浮かんだこともないようなものを備えてくださるのです。私たちが神を愛して神であられる主イエスに従っていくとき、必ず最善の道を、そして最高のものを備えてくださるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
に最善の道を、そして最高のものを備えてくださるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。主が必ず備えてくださっているのでね、主の備えているものを共に見ていきたいと思います。それでは聖書からお話をしたいと思いますけれども、今日は、この十字架の言葉の7つのうちの2つ目なんですけれども、イエス・キリストは十字架につかれた時、右と左に強盗犯罪人と共につけられたんですね。犯罪の一人として十字架につけられました。でその2人とも最初はですね、イエス・キリストをあだけり、そしてまあ、バカにしていたと言いましょうか、あだけていたんです。ところがそのうち2人のうち1人が、この方は神の子だ、この方は救い主だと気づくんですね。今日はその箇所なんですね。39節から見ていきます。十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスに発行い、あなたはキリストではないか、自分と私を救えと言ったと。いや、相変わらずあだけり続けるわけです。ところが、もう一人の方がですね、40節。ところが、もう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。お前は神を恐れないのかって言ってるんですね。つまり、このイエス・キリストが、この真ん中につけられているイエス様が、この方が神だということに気づくんです。どんな人々から罵声され、自分が罵声をしても、言い返さないイエス・キリスト。それでこれは父を彼らを許してください。彼らは自分何をしているかわからないんですよ。先週話した通りに、そう祈っている犬の声が聞こえてくる。そのイエス様から流れてくる温かいもの、言葉にならない清さと温かさの中で、彼は、この方は神だ。この方は救い主だと分かるんですね。だからですね、俺たちは、お前も同じ刑罰を受ける。我々は、自分のしたことの報いているんだから当たり前だ。つまり、自分がしたことの報いなんだから当たり前だって言ったんですね。つまり、この時、彼は、自分たちがやったんだから当然だって自分の罪を認めたんです。そして、だからこの方は悪いことは何もしなかったのだって言ったんですね。悔い改めなんですね。で、人というのはどんなに悪いことをしても、まあ、俺は悪いけど、あいつも悪いじゃないか。人間なんてこんなもんだよってね。特に、本当に悪いことをしていくと、人間の自分の罪と弱さがよくわかりますが、同時に人間の汚さが見えてきて、俺もどうしようもないけど、人間なんてどうせこんなもんだってなるわけですね。そうなってきたときに、この犯罪には最初は、本当にこう、罪を認めれないっていうか、認めたとしても、みんなそうじゃないかって感じだったんですが、本当にイエス・キリストという方を知って、その清さ、その愛に触れたときに、あ、自分は本当に罪人なんだということに気づいたわけですね。そして、こうやって十字架で殺されても当然だ。裁かれて当然なんだってことが分かったんだ。だから、自分たちは当然だってこう罪を認めたんです。でも、この方、イエス様は違う。この方は罪を犯したことがない方、聖なる方だということに気づいたんだ。それでね、続けて言うんですね。そして言った、イエス様、あなたの御国の位の月になるときには、天の御の座に救い主がつきますので、この方は救い主で天の御の座につく。その場に着いたときには、私を思い出してください。Remember me ですね。私を思い出してほしい。って言ったんですね。救ってください。天国に出てくださいと言えなかった。もうあまりにも自分の罪の深さに気づいて、私を思い出してほしいってことしか言えなかったんですね。ところが、それを聞いた瞬間、イエス様は彼に言われます。今までどんな人々に言われても、罵声されても何言われても答えなかったイエス様。ただ父を帰ろうしてくださいって問い出したイエス様が、この瞬間、間髪を得ずに答えるんですね。誠にあなたにつきます。アーメンですね。とっても大事な言葉を言うときね。誠にあなたにつきます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。今日、私と共にパラダイスにいます。この瞬間、イエス様を救われた。で、この今日というのはもちろん、この十字架で彼が死んで、そしてその後、天国に行くということはもちろんです。ね、死の後に永遠が待っている天肉でももちろんですが、今日って言葉、今と訳する言葉ですから、この瞬間、あなたはパラダイスにいる。天国のものとなされましたよ。もうあなたの罪は完全に許されて、永遠の命が与えられて、天のものになったんですよってことなんですね。まず、ですね、一つは、許しは瞬時にやっている。彼が本当に悔い改めたとき、自分は当然なんだって、本当に罪を認めたときに、イエス様は許されたんです。思い出してほしいと言った瞬間に、あなたは今日私もパラダイスに、今この瞬間からあなたは救われて、エノムになったと言って、もう即座に瞬時にやってきたんですね。しかもですね、今って言ったとおり、この場所で、十字架というのは、 マイス様は6時間で亡くなりましたが、普通1週間から10日がかかって苦しんで死んでいくんですね。こう十字架つけられて両手と足から血が出てくる。でこうなってるから呼吸が困難になって、こう無理して吸おうと思うと、ね、窒息するようになるから無理して吸おうと思うと、両手足に力がいって血が流れていく。その出血でも一分にバーっていかないで、こう徐々に流れていく。で呼吸困難でこう苦しいからこうやって、まあ、座りながら、そのうち気がおかしくなって苦しんでしていく。まあ、6日から10日かかって、まあもう何て言いましょうか、本当に体も心も衰弱して気がおかしくなるというような病態なんですね。その苦しみの極みである十字架のその上で、今この瞬間あなたはパラダイス、天国が来たよって言われたんですね。でイエス・キリストを信じるときに罪が許される、本当に許されたことをしたとき、愛されたことをしたとき、捨てられてくださってすごい喜びが来るんですね。で十字架の上で肉体を痛かったかもしれない、苦しかったかもしれない、でもそれに勝る神ともに喜びと平安が彼には与えられた。イエス様を死ぬ時の素晴らしさは、もちろん病気が治る、奇跡が起こるということは素晴らしい。で、それは起こります。でも、そのままの状態で何も変わってないのに、全く変わるんですね。内側が変えられて、そこに天国が来る。死が共にいることの最高の喜びが来るんですね。先週ね、映像見ました、動画を見ました、岡田牧師、岡田久江牧師の、ね、映像見ましたね。自律神経失調症になって、そして、競技離婚になって、世界で一番自分不幸だと言って子供とも離れ離れになって、自殺未遂を繰り返した岡田牧師、ところが実家に戻ってきて、でも家族がどうもできなかった時にお兄さんに連れられて教会に来て、本当に暗かったですからね、あれ死の霊に会えたと思います。まさに地獄から来たんじゃないかと思われました。ところが本当に悔い改めてイエス様の前に罪を認めて悔い改めて救われた時、ものすごい喜びが来たんですね。まだ競技離婚したご主人とは再婚してないし、その時離れ離れた子供とも会ってないし、何にも状況が変わってない。だけど本当に罪を認めて悔い改めて救われた時、喜びが内側から溢れてきて、何にも変わってないのに彼女は喜びに溢れて、もう彼女がやるだけでもう教会中が喜び満たされるんですね。救いっていうのはこういうものなんです。許しが来ると、許されたことを知ると神に愛されて喜びにあるんですね。天国はあなた方の田中にある。もちろんこの地上の人生を終えた後に天に行き、神と共に永遠に生きることができます。それとともに今いる場所がどんなに苦しみ痛みの場所であっても、そこが天国に変わる。これがこの十字架で許されることの素晴らしさですね。これをね、できます人としてですね。それとともにですね、この時この犯罪人はですね、考えてみてくださいね。許されるんですけど、許された後、この十字架の上で、彼はあとは死んでいくだけなんです。もっと苦しんでいくだけなんですね。確かに、イエス様が来て、天国を現れて、すごい反対が起きたけれども、イエス様に献金できない。ね。しかも、賛美も全くね、もう苦しくて呼吸困難で、こう、呼吸するのやったですからね、そういう呼吸もできなかったと思う。賛美もできなかった、声に対してはね。そして、何一つ、イエス様に、神様にお返しできないんですよ。でもイエス様はこの人が何かできたから、何かしたからじゃなくて、本当に悔い改めてイエス様を死んだ時に永遠の命を与えて救い出された。この人から何かをもらうとか何かしてもらうと思ってない、本当に悔い改めて死んだらその時来たんですね。で、これが最も大事なんです。なぜか、今2000年以上経って私は今日彼のことを話しています。何度も今まで話しました。彼を通して福音を語り、この極悪犯罪人、この犯罪人を通して、彼が救い改めて救われたことを通して、この福音宣教を通して救われた人がたくさんいる。世界中にたくさんいる。つまり彼は、自分としては何一つイエス様に返せなかったけど、彼が本当に死んで悔い改めたとき、彼は何もできなかったけど、イエス様は、神様はこれを聖書に記して、彼を通してたくさんの人が救われたんです。最も大事な命を与えていることを世界中に置いて起こったんですね。天に帰ったときね、この人になったらね、ああ、あなたでしたかっていうのを同時に、いっぱいあるでしょうね。あなたの話を聞いて救われたんですよって人がたくさんいると思います。神様は、イエス様は、私たちが何もできなくても、その人を用いて、イエス様を死んだとき、その人の人生を用いて、その人を用いて、神の働きをなし、救いをなせるんですね。あなたが信じたなら、悔い改めなら、あなたを通して、あなたに命が与えるわけじゃない。あなたを通して、人々に、命が与えられるように神が働いてくださるんですね。これが十字架の醍醐味です。 これをしててほしいんですね。主はそれをなさるんですね。許しの素晴らしさです。さてね、これが十字架の説教なんですけれども、ちょっと今日朝ね、ディボーションをしたときに、長崎エルサレム教会のディボーションは今日、マタイの18章の18章でした。19節の言葉をこの日見たんですね。これもうよくご存知ならね、司法にも書いておきました。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人が、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の血はそれを叶えてくださいます。2人が心を一つにして祈れば、どんなことでも叶える。今日ね、新婚旅行でハネムーンで来られました、俊介君と稲荷ちゃんもそうですし、ね、もう夫婦としてキャリアの方もいらっしゃるでしょうし、また教会の2人、友人、誰であっても、心を一つにしていれば、この地上で、天のある私たちはそれを叶えてくれるって素晴らしい言葉なんですね。ただね、この言葉が書いてあると面白いんです。この直後にね、マタイの18章を見てると、すぐその後にね、許しのことが書いてあってですね、ペテロがね、言うわけですよね、兄弟が私に対して罪を犯した場合、21節でね、何度まで許すべきでしょうか ?7 度までですかって言うとね、いや、そうじゃない。7度を70倍するまで490回許せばいいのか。490回目はダメかってところじゃないですね。1日490回許しても前はずっと許すってことですから、これはね、もう限りなく許しなさいってことです。で、そしてその後に、例えが書いてあって、ある人が主人に1万タラント借りたんだけど、そして、もう妻も子供もみんな売って払えたときに、もうこう許してくださいって、こう懇願するんです。待ってください。そしたら主人は許してあげるんです。だからその人が許してもらって、帰り道で、100デナリ。100でない返した人に、ね、返せって言うわけですよね。そして返さないって言ったらですね、まあ、牢屋に入れてしまうって話なんですね。そしてそれを見ていた人が、かわいそうに思って、その主人のところに行って、その話をしたら主人が怒って、この人を捕まえて、私はね、あなたを悪いんであったように、お前も仲間を悪いんであるべきじゃなかったのかって言って、この人をね、ご苦労引き渡すって話ですね。で、兄弟を許さなかったら、天の私の血もあなた方をこのようにしますよっていう、これどういうことだったら、つまり私たちは神様に対して1万タラン、まあ、うんと分かりすましょう、1億円、1億円で、1円でも変わるかも無理ですが、まあ、とにかく1億円、1億円の借金があるけど、神様はもう許してくれって、完全に許してくれってチャラにしてくれた。と、私たちは友人に100円貸したと。と、100円返してくれなかったら、まあ、そいつの首根っこを捕まえて、返すまでは許さないぞっていうと、こういうことですね。くらいで言えば。何を言うかというと、つまり、神様に許してもらったのに、あなたはその人を許さないんですかって。許さなかったら、あなたも許しの、ね、恵みに預かれませんよってことなんですね。だからね、人ってのはね、面白いんですけどね、人からされたことはね、一番タラントなんですよ。神様で自分がやったのはね、100でない。逆なんですよ。自分は神様に対してはね、そんな悪いことはしてない。100でないぐらいだと。だ人が私にしたことはね、もう 1万タラント、1億円くらいの悪さだと。そう思いやすいんですね。だから許せないんです。でもそうじゃないんです。神様は私たち一人一人を本当に十字架で許してくださった。この極悪反対人が何しとできなかったのに全部許された。許されたくなくて彼の人生を用いてくださった。許されたんです。で今度は私たちが私にいろんな苦悩を加える、いろんな不快をしたり、悪いことしたり、本当に普通で言うと許せないことしたりする。人との客だったら、とても許せない。でも、神の前に出て、神が許しかさったんだから、許しなさいって言ってるんですね。で、その許しをしたときにどうなるかというと、さっきの話もあります。心は一つになるんです。心を一つにして二人が祈れば、どんなことでも叶えるんです。ところがね、これはなかなかできないんです。本当にこう許し合って心が一つになるときに、どんなことでも叶えるんです。十字架の力が流れるから。あのね、許しておきんですね。これね、聖霊の恵みがないといけないんですけど、父なる神はあなたを私を許してくださいました。消えなく許してくださいました。もうダメだと思っても、主に素直に悔い与えましょう。聖霊様に助けいただいて、限りなく許されます。許された時に本当の喜びと変化がやっていきます。そしてその喜びと変化があるなら、今度はそのいろんな人たちを許していきましょう。その許すときに心が一つになるんです。で、心が一つになるとどんなことを許せるんですね。で、面白いんですけどね。親しくない遠い人は簡単に許せるんです。バカって言われたって別にお前はバカなんておっしゃいませんです。ところが、本当に身近な人にバカって言われるとね、 心に刺さってね、10年間傷ついてて許せなかったりね、逆にね、憎んでしまったりするんですね。でも母親というのは、胎の中にいますから、母から傷つけられたと感じてしまったら、なかなか許せないんですね。でも本当に許せた時に人は自由になって、本当に一つになって祈るんですけど、身近な人ほど許しにくいんですね。で、どうぞ、父なる神様があなたを許してくださいました。イエス様の十字架があってあなたを許してくださり、全部あなたの代わりに罰を引くでくださいました。あなたは許されています。正直に素直に悔い改めて罪を心に出して、許しをことごとく受け取りましょう。そしてあなたも、あなたに対して害を加えた人、とても許せないと思える人、そしてある意味で、許せなくて当然だって人々は言ってくれない人、でも、イエス様があなたを許されたので、父なる神があなたを許されたので、その人を受け取って許しましょう。その時、本当にその人と、あるいは誰と、その隣人と、本当に心を一つにして祈れます。夫婦で、家族で、親子で、教会の兄弟姉妹が一つになって祈ります。どんなことでも叶えられるのです。イエス様は、父なる神様は、あなたに応えたい。どんな不可能も与えたいと思っている。今年の予算派遣はね、とっても高いんですね。それでも、もしそれが見込むならば、心を一つにして祈れば、一人どころが二人でも三人でも行くことができる。見込むならば。どんな不可能と思えることであっても、神は応えてくださる。こじれ切った人間関係でも、回復してくださる。どんな不可能な病でも癒してくださる。経済的な問題でも解決してくださる。もう取り返しのつかないと思ったことも、神は逆転してくださる。それを行うことができる。私が神様の許しを受け取って、喜び満たされて、悲哀満たされて、今度は許していくときに、心一つにして祈り、神の奇跡と答えを見れるんですね。それをね、ぜひね、覚えてください。何度も何度も明かしましたけどね、今日、結婚の喜び満たされております、祈りちゃん。彼女にも小さい頃があった。今も背は低いですが、身長は高いですね。で、3歳の頃だったと、3歳か4歳の頃ですよね。いつも話しますけど、ね、熱を出して3日ぐらい、お医者さんにも行って、で、お医者さんにも一応薬をもらいました。よくわからないと言われた。ね、で、とってもいいお医者さんでね、よく勉強してるお医者さんなんですけど、インフルエンザでもない、ちょっとよくわからない。でも薬を出すけども、ね、よくわからないって言われた。すぐわかりました。霊的な問題じゃなくてね。で、夫婦で徹底して感謝して祈ったんですね。下がらないんですよ。普通下がるのに。で、3日目ぐらいだったと思いますが、私真剣に祈ってたら、どうしてですかって祈ってると、神様にね、あなたは妻を責めてますね、って言われたんですよね。さばいてるだったかな、言われたんですね。えって思ったんですね。私は当時は日本中、世界中行ってまして、4分の3を分けていたので、まあね、もう子供のことは家族のことは妻に任せたので、しっかりしてくれよっていうどっかであったんですよね。で、知らないうちに妻はね、責めていたんですよね。で、その時一緒に言われたんですね。いや、あなたはね、分かっていないと。あなたの妻はね、今置かれている立場に、もしあなたがいたら、あなたは今頃、とうに気持ち、精神的な病気になって気が狂ってますよって言われたんですね。変なことはないと思ったんですけど、よくよく考えてみると、子供8人、それから、私よくいないから、教会のことを実際的には牧歌師の妻ですからやってて、で、私の妻を母を牧歌をね、いろいろやったわけですね。これ私だったら、しかもね、私の妻は3分間クッキングで、1分間クッキングでね、あるものでご飯を作る。ね、これも天才的です。もう研修者の友として素晴らしいんですけれども、とにかくね、その時に、私だったら、主の言われた通りだと思ったんで、悔やたまたんです。すいません、おっしゃる通りです。本当に申し訳ありませんでした。裁いておりました。許してくださいって悔やたまた。悔やためて、もう一遍妻と一緒に言ったらね、一発で下がったんですね。忘れないですね。おやつ前ね、実はごめん、裁いたんだったらね、妻も話してくれたんですね。いや、実は私もね、あんまりね、下がらないから主に言ったらね、あなた夫を責めていますねって言われた。理由は、私は他の人の時は当時若かったこともあって、一生懸命、どんなに疲れてハードでも、もう祈る時はもう全身全霊込めて、天皇様って真剣なわけですね。ところが、家族のことになると、疲れてるから、思わずもう、ってこんな感じなんですね。そしたらですね、妻はね、家族こそ大事にしなきゃいけないのに、いつも家族のことになると、って言ってね、こう責めた。主にはあいつはですね、夫を責めてはいけませんって。あれはね、私に仕え、一人に仕えているんだってね。家族の時にね、家族はとっても大切だけど、祈りたくないんじゃなくて、本当に祈ると思ってるけれども、弱さが出るんだから責めちゃいけませんよって言われた。 で、妻もね、悔やまれたんですって。そして本当に悔やまれて、私たちが行った時行きたかったんですよね。で、面白いなと思うのはね、お互い下がってから告白しちゃったっていうのが、ね、まだ分かったんですけども、でそういう話をしてたら、この前宮崎行った時ね、話しましたね、南夫妻が全く同じようなことがあって、で今のあちゃんですけどね、全く同じようなことがあって、そっくりな感じでした。何を言ってました、私の頃は高かったんですって、南君言ったんですね。高かったから言ってなかったって。本当に低くないとダメですってことを言われたんですけど、私たちね、神様に一番頼んでるしてもらったんですよ。もう1億円、1兆円でもダメですね。世界の国家予算全部足しても、もう加減はもうとにかく限りなく許されてるんですよ。それなのに、人のことは許せないんですよね。高いから。本当に死の助けを借りて許すとき、特に近くの人を許すときに、一つになるんです。一つになるとどんなことでも答えられるんです。十字架の力が流れるから。十字架で解決できない問題はこの地上には何一つないんです。体の問題、心の問題、人間関係の問題、霊の問題、境内の問題、神にとって不可能は一つもありません。十字架で解決できない問題は何一つこの地上にはありません。でもその十字架の力を流していくためには、まず自分自身が神様に悔やまれて、許しを限りなく受け取って、神の愛と平安と喜びで満たされて、今度は人々をその恵みの中で許し続けるときに、私たちは一つになって、教会は一つになって、神の技と奇跡に預かり続けることができます。まず私たちはその主の十字架の許しを受けましょう。そして許していきましょう。神の恵みによって、それで共に素晴らしい奇跡に預かっていきたいと思います。お祈りします。天皇様、あなたの十字架の恵みをありがとうございます。私たちがこの恵みの中で許されたものとして、本当に許しと喜びと平安を受け取って、人ともないことができるように、あなたは瞬時に許してくださいます。そして、何もできない私たちをそのまま受け取って、しかもその私を用いてくださいます。そして、しかも今その場所を天に変えてくださいます。そして、いつかこの人の人生の時に永遠の命を与え、天に返してくださいます。素晴らしい恵みをありがとうございます。どうぞ私はこの許された喜びと平安の中で、私たちもいろんなことを人々からこう許せないことが、許されることがありますが、許す恵みに預かって、神の奇跡に預かっていくことができない。どんなことの答えがする神様の恵みに預かっていくことができない。夫婦、親子、教会、神の家族、実際の家族、本当に神様、祈り応えられる恵みに預からせてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは応えられませんので、まず悔やみをしましょう。今日3つ祈りたいと思います。1つ目はまず救いのための祈り。もしまだイエス様を知っていらっしゃらない方がいたら、この機会にこの十字架の許しを受け取って、この寛大人が救われたように、あなたも救われて、本当に喜びの部屋に満たされ、ね、永遠の命をいただいてほしいと思います。クリスチャンの方もですね、一緒に、私が今から祈りますから、私について声を出して祈ってください。それではお祈りいたします。天のお父様、イエス・キリストを信じます。私の罪のために、イエス・キリストが、十字架の上で私の身代わりになって罰と裁きを受けてくださったことを感謝します。私の罪を悔い改めます。イエス・キリストを信じます。復活されたイエス様、私の心の内に入ってください。今私は救われました。私と共に歩んで、喜びと平安の中を生かしてください。許し続けることができるように導いてください。イエス様の名によってお祈りします。アメン。 今祈った人ね、この後ですね、礼拝終わった後でいいので、神様の前にね、今晩でもいいですから、今までの人生で犯してきた罪ね、思い出す限り小さい限り祈ってください。許してくださいって、神様あの時のことを許してくださいって。そして最後に、思い出せない罪、分からないで犯した罪を許してくださいって言って、そしてこう言ってください。イエス・キリストになって祈ります。アメン。そしてその後に、私はイエス・キリストによって許されました。私の罪は完全に許されましたって宣言してください。とっても大事です。そしてしっかり教会につながってほしい。来れたら一番いいけど、来れなかったら、こうやってインターネットでオンラインで礼拝して、で、聖書がない方おっしゃってください。プレゼントしますから、聖書を読んで一緒に賛美をして、教会につながってお祈りをして、もっともっと深く神様を知ってほしいというふうに思います。続けて祈ります。ね、今度はまず病気の癒しのために、そしてその後最後にね、すべて祈りますので、ね、病気が問題あった方は手を置いてください。自分がいい方は、家族が死ぬ方を考えてください。体の病、心の病ね、霊的な問題も含めて。天のお父様、今イエス・キリストになって祈ります。今手を置いている場所、思い浮かべている人、その人に今触れて、体を癒し、心を健やかにしてください。霊を解放して、精霊満たしてください。イエス・キリストによって、心と体を癒しされよ。耳に触れてくださり、完全に癒してください。難聴、聞こえない耳を聞こえるようになれ。脳梗塞の後遺症、癒されよ。腰の痛み、腰が曲がった人、立つとき苦しい人、歩くとき痛む人、腰を癒されよ。がん、イエスキリストによって消えてなくなれ。喉のがん、胃のがん、肺のがん、体中にあるがんよ、イエスキリストによって聖の火によって焼き尽くされなさい。イエス様って消えてなくなれ。うつ病、イエス様って目指る、癒されよ。自律神経失調症、パニック障害、対人恐怖症、統合失調症、心の病、精神の病、イエス様って目指る、癒されよ。心の病、精神の病、私来た、汚れた、悪しき霊どもよ、その人の力、出て行け。さあ、感情、体の力、イエス様って目指る、出て行け。出て行け。出て行け。癒されよ。今何かね、ふって抜けた人がいます。それは解放です。死を信じてください。今精霊満たされなさい。悲しみをその人の力で出ていきなさい。恐れを、全く恐れをします。神の霊満たされなさい。恐れをその人の力され。足の指が何かおかしい人、今死は癒されました。背中が痛んでた方は治りました。肩がですね、40肩、50肩、60肩でしょうかね、こうなんか上がらなくなってしまった人ね、今動かしてみてください。イエス様って肩に命ずる、上がるようになり、回せるようになれ、完全にやっされよ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様って心と体を完全に治れ。また霊的な解放を与え、精霊で満たしてください。イエス様って精霊出され、出されよ、出されよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様に願っていたします。アメン。さらに祈ります。天の様、一人一人のいろいろな問題、また抱えていることに対して答えてください。願っていることの願いに答えてください。イスラエルが生きるように、祈っている方が生きるようになりますように。経済に必要があります。必要を満たしてください。また人間関係でこじれている環境を回復してください。将来のこと、お仕事のことを具体的に示してください。導き求める方にはっきりと教えてください。恐れないで踏み出しなさい。私があなたを共にいると知らせます。なんかこれでいいのかなと思ってる方、それは神の語りかけです。待ちなさい。これでもいい話、これを失ったらどうしようと思ってると恐れることありません。あなたにとってもっといいことが開かれます。この人間的な不安の中で進んではいけません。大丈夫です。もっといいことを神は用意していると違います。最近なんか昔のことを思い出して、なんでだろうと思っている人、そのことを徹底して感謝しなさい。主はそのことに対する解決を与えられます。あなたはあやふやなまま進んできましたが、そのことに対する神様は解決を与え、そしてこの後、そこから非常に大きな祝福が始まると知られます。またある方が出てきて、なんかその方に対しては、あなたの方から手を差し伸べなさい。なんでとあなたは思いますが、主は言われます。許してあなたの方から手を差し伸べなさい。その時、非常に深い和解と、また祝福が与えられる。それはこの後のなんか、祝福につながっていくと知られます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。癒された方とか回復された方ね、後から私の方に教えてください。そして証しをしてほしいと思います。 必ず癒されますので、また必ず解決しますので、ね、今治った人もいれば、これからね、この後いろいろ起こってくる人もいると思います。インターネットで見てる人もね、後で見てる人も必ず力が高まりますのでね、主に期待してほしいと思います。それでは祝祷したいと思います。お立ちください。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、街道にいる全ての人と共に、インターネットでオンラインして礼拝されている全ての人と共に、ダウンロードして見ている人全ての人と共に、今もの所のとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。この後は、お知らせをしていただきたいと思います。今日はですね、ハネムーンで伊藤俊介君と祈りさんが来てくださってありがとうございました。また皆さんたくさんの問いなしの祈りをですね、してくださって、本当に結婚者を救われました。本当にお祈りありがとうございました。心から感謝いたします。それじゃあ、報告をよろしくお願いいたします。感謝します。